健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたら、どんどん質問してください。
はい、わかりました。そしていつも撮影に来てくれてる女性の綺麗な方が今日最終回ですので、
寂しいです。
寂しいです。
それでは今日の担当の先生をご紹介してまいります。田村正人先生です。田村先生、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
優しそうな田村先生。
はい、健康科学学部の人間コミュニケーション学科 で、ね、はい、いらっしゃるということですよね。はいはい、
人間コミュニケーション学科ですね。はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。あと趣味の方がね、釣りと、
そう、フライフィッシングで、
はい、
すごい、疑似とかもすごい自分で作るそうですから。
そうですね、はい、虫を見ると燃えるとおっしゃっていただけました。
そうですね、は
い、そのお魚さんをね、引っ掛けるためにね、はい、よく観察しないといけないんですよね。
そうですね、はい、人間と一緒ですね。はい、
そうですね、
うまい、田村先生。
いやいやいや、
何かつながるものがあるかもしれません、ね。はい、そしてですね、田村先生の専門分野は権利擁護ということなんですけれども、うん、具体的にはどんなことを行っているんでしょうか。うん、
はい、ちょっと難しいね、こう言葉に捉えられちゃうんですけれども、はい、はい、私はですね、今社会福祉士という資格を持っておりますが、はい、まあ、これはですね、病気を持っていたり、あと障害、うん、あと、まあ、社会から孤立した方、引きこもりとか失業とかいろいろありますよね。はい、まあ、そういった方たちのご相談とか、あとそういった人たちがですね、幸せに暮らせるように、まあ、社会の仕組み作りなどに取り組んでます。うん、でそれを実現するための考え方、あるいは方法の中に権利擁護という言葉が入ってます。まあ、具体的にはですね、まあ、今ね、多くなっている認知症の高齢者の方、はい、ね、多いですよね。でまたその介護する人たちってのは本当に大変なんですね。であとはこの障害者の方たちの、まあ、生活のですね、はい、まあ、相談とか、あるいは契約ですね、あといろんな手続きが私たちの生活ついて回るんですけれども、まあ、そういったところのお手伝いとか、まあ、ご近所だったり、いろんな契約上のトラブルのですね、交渉などを通じて、まあ、関わる人たちの問題解決をして、
はい、
まあ、守るだけではなくて、やりたいことを実現していくということですね。
はい、
はい、困りごとっていうのがいろいろあるんですが、まあ、これを一人の問題じゃなくて社会の問題ということで発信をして、まあ、多くの人たちに、困っている人たちがこんなにいるんですよということを意識を持ってもらう、そんな取り組みをしてます。これが、まあ、権利擁護ということになるんですが、はい、
ね、だからやっぱり幅広い言葉なんですね。なんか権利擁護っていうとなんかすごく固いイメージありますけど、そうじゃなくて、分かりやすく言うと、本当に困っている人のところに寄り添って、はい、その生活をサポートするってことですもんね。
そうですね、はい、
田村先生、これどうしてこの仕事に就かれたんですか。
あ、そうですね、別に女の子にモテたかったとかそういうことではない
ですね。それバンドをやったきっかけですね。
そう
ね、
そうですね、すみません、ちょっと軽いですね。
はい、
もともとですね、私家が貧しくて、まあ、いろいろ嫌な思いもしたんですが、まあ、そんな中で、まあ、社会の成り立ちってどういうことなのかななんてちょっと関心があって、でなんで差別とか生きづらさを抱えてる人たちがいるのかなってこうずっと思ってたんですね。で、まあ、いろいろ勉強するとか働く中で、まあ、そういった人たちの役に立つ仕事ってできるんじゃないかな、はい、そんなことを思ったことが、まあ、動機ですね。はい、
なるほど。 ご自身の経験からと、でも本当にその差別なくなるように、その平等に皆さんがね、うん、ちゃんとこう、うん、やりがいを持って生きていけるっていうのはね、うん、すごい大事なことですもんね、
う
ん、はい、
そうだよね。でもやっぱりあれですよね、その育った環境って自分で、選べないから、うんうん、その環境に生まれちゃった人の中で、うん、そのまま流されるんじゃなくて、田村先生の場合だと、うん、自分でここからどうすれば、うんうん、ね、この自分の位置を変えれるのかっていうことを考えたってことですもんね、はい、
そうですね。まあ、なんでしょうね、こう追い詰められるとやっぱり考えるっていうことができるようにな
るので。なるほど、はい、深いですね。
はい、いえいえ
ですね。ではそんな田村先生、どういったこう思いとかお考えで講義を行っているかというのも教えていただけますか。
はい、ですね、まあ、一般に福祉というとですね、どうしても介護とかですね、何かこう寄り添うイメージがすごく強いところは、まあ、それ間違ってないんですけれども、はい、実はやっぱり私たち暮らす社会をやっぱり良くする、福祉の福って幸せですよね、
はい
はい、ということで、まあ、幸せな街を作るということと、あとはそのための仕組みをデザインするということがやはり福祉の仕事だと思ってます。
はい、
なので、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、困りごとを抱えた人たちの問題解決のお手伝いをするということで、
はい、
まあ、実はいろんなアイデアを出したりですね、まあ、考えたり交渉もしていかなければいけないので、まあ、知的でとてもクリエイティブな仕事だということをですね、知ってもらいたいなと思って、はい、講義をしております。
確かに、はい、こういった仕組みって作らないとやっぱね、うん、できていかないものですからね、はい、そこにやっぱ気づいて、ね、より住みやすい街にしていくために。
そうだね、うん、だからなんかその自分のね置かれた環境で諦めちゃう人がいるかもしれないけど、うん、そういうじゃなくて田村先生は多分そこに助言して、うん、よりよく生きれるようにっていうことで、はい、道しるべというか、
はい、
アドバイスができるってことですよね。
そうですね、
はい、なるほど。
こういった方々がいてくださるのはすごいありがたいし嬉しいですよね。そして、うん、今年から新しい授業も始まったということなんですね。
はい、うちの学科ではですね、できるだけ学生さんが硬い学びだけではなくて、うん、実際に地域に出て、うん、まあ、体験をする中で、うん、将来実践ができるような授業ということで、
はい、
まあ、コミュニケーションプロジェクトという授業を今年度取り入れることになったんですね。
はい、
はい、で私が今担当しているのは、実際にこう地域社会に学生が出ていって、
はい、
今回テーマがですね、いろんな困難を抱えた女性の方の支援をする、まあ、そんなNPO の団体があるんですけれども、
はい、
まあ、そういったところの活動に、まあ、実際に参加をしてもらって、
はい、
で私も実際に参加しますので、うん、まあ、一緒にこう学び合いながら、うん、どんな社会貢献ができるんだろう、まあ、その中でいろんなこう学びが出ますので、問題解決のですね、いろんなノウハウを学んでもらおうと、そういう内容です。はい、
実際にどうですか、学生さんとかこう体験してみて感想とか。うん、
ですね、うん、これから今ですね、策を練っていて、はい、今月ちょっと早速企画をいろいろ一緒に立ててやるところなんですが、はい、うん、はい、今ですね、法律の勉強をまずしているところですね。
そうですか、
はい、
じゃあ皆さん前向きに、
う
ん、
そうですね、
取り組んでらっしゃると、
はい、うん、ちょっと触ったことのない世界なので、皆さんちょっとこうドキドキしながら、
は
い、やっているところですね。はい、
何か人を困ってる人を助けなきゃいけないという時にやっぱ法律分かってないとっていうところもありますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やはりこれ仕組みなので、は
い、全方位をだから見てなきゃいけないですよね、うん、
あ、
経済的な支援もそうですけど、はい、やっぱりその自立するためのステップとして、うん、例えばその制度とかのこともちゃんと分かっておかないといけないわけで。
そうなんですよ、ですよね、はい、おっしゃる通りです。
なるほど、
法律はやっぱり使うものなので。
そうですよね、
はい、使い方を知らないと。
確かに、
はい、で不具合があれば変えるための提言をしていかなければいけないので。はい、
それを学生のうちからできるっていうのは、うん、でも本当にこれ貴重ですよね。
そうですね。
はい、そしてこの権利擁護、田村先生がですね、特にこう嬉しかったりやりがいを感じたりする時っていうのはどんな時なんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、困りごとの解決っていうことを通じてですね、
はい、
実はいろんな人たちとつながっていくことで一緒に協力をし合うんですね、
うん、
でそのつながりがこうできた時というのが本当に嬉しいですね、
うんうん、
はい、であとやはりこの仕事って他人の人生にとっても深く関わります、
うんうん、
いろんな人生を知ることで自分自身が豊かになるんですね。あと地域の本当にこうローカルな歴史っていうところと、どうやって社会が成り立っているのかなっていうところが、まあ地域の歴史だけではなくてですね、日本の社会とか実は世界ともつながっているので、まあグローバルなところでも今のこう時代に至るまでのですね、構造というのが非常によく分かってくる。はい、これはすごく面白いですね。はい、
ぜひでも学生さんたちにもね、これ感じ取っていただいて。
そうだよね。
はい、なんか先生のように豊かなね卒業生の方がたくさん ね、はい、出ていくといいですよね。
ありがとうございます、
はい、では最後となります田村先生から、この権利擁護気になっているという学生さん、そして親御さんに向けてメッセージお願いします。
はい、ですね、人と関わることっていうのがやはり大事かなと思います。で、社会の役に立つことに、関心がある学生さんですね、もしいらっしゃったら、権利擁護という考え方ですね、この一歩踏み込んだ学び方というかですね、こういろんなこう考え方がありますので、ぜひこれを実践的に大学で学んでほしいと思います。で、ぜひ学んでいただいてですね、将来社会に出て、まあ、相談とか幸せとかですね、まあ、そんなものがこうできるこう社会の仕組み作りにぜひ関わってもらえればいいなって思ってます。
なるほど、
はい、人の役に立てるかね、人間というのは素晴らしいですよね。はい、貴重なお話でした、はい、健康科学大学レディオクリニック、今回の担当は健康科学部人間コミュニケーション学科田村正人先生でした。田村先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。健康科学大学の今年度実施の入学試験、すなわち2024年度入試では、なんと全ての入学試験で検定料が免除となります。つまり総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜など、どんな入試種別でも、また何度でも無料で入試が受けられます。次にイベントのお知らせです。あさって10月15日日曜、甲府駅北口で行われるフリーマーケット空一で展示と資料配布を行います。記念グッズも用意いたしますので、お気軽にお立ち寄りください。さらに10月17日火曜日はベルクラシック甲府3階にて進学相談会が開催されます。開催時間は16時から18時。健康科学大学のブースで担当の教員がお待ちしておりますので、この機会に直接本学の先生と話してみませんか。保護者の方のみでもご参加いただけます。詳しくはホームページをチェックしてみてください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。
健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。